それでは今朝は器の使い道と題して小金井牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所はイザヤ書6章1節から8節です。旧約聖書イザヤ書6章1節から8節です。ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わして言っていた。聖なる、聖なる、聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。その叫ぶ者の声のために敷居のもといは揺るぎ、宮は煙で満たされた。そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。私は、誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので、言った。ここに私がおります。私を使わせてください。
改めまして皆さん、おはようございます。やはり お顔を見て、このように、礼拝できることが嬉しいなと思います。まあ、皆さんも久しぶりにこのチャペルで、賛美、また祈り、捧げ、また御言葉ともに誰かの雰囲気、この空気を感じながら、また十字架見上げて礼拝できることに、まあ、喜び、で喜んでいらっしゃると思います。3年前に105歳で亡くなった日野原重明先生は、まあ、聖路加病院の院長を長らく務めておられました。まあ、先生の著書で、10歳の君へ95歳の私からというものがあります。まあ、10歳の子供、今日もジョイキッズ元気にお友達来ていましたけれども、この10歳のお友達に95歳になった私から伝えたいことがある。まあ、何とも年の開きがあるようなおじいちゃんから子供たちが聞くメッセージ。先生は90歳になってから、90歳頃からこの自殺やいじめの報道に心を痛めて、10歳の子供たちに思いを伝えたい、まあ、そういう思いで出張授業を始められました。子供たちが、まあ、先生はお医者さんですから、子供たちがこの体の仕組みがよくわかるように、身近にある、果物や野菜、玉ねぎ、心臓の大きさはこのぐらいだよ、まあ、そんなことをですね、子供たちに分かりやすいように、この体の仕組みについて子供たちに教えられたそうです。 しかしそれだけではなくて、本当の先生の子供たちに伝えたかったこと、そのメッセージがありました。それは、心臓は生きるために必要だけれども、そこに命があるのではないということでした。心臓が動いてる、だから命がある。まあ子供たちはそのように考えますし、まあ私たちも普通にそう思います。この心臓が止まる、その時に死がやってくる、命がなくなると。まあそう考えますけれども、心臓は生きるために必要だけれど、そこに命があるわけではない。命とは人間が持っている時間のことなんだよ、ということを子供たちに、10歳の子供たちに伝えたい、そういう思いがありました。そう言って子供たちに、聞いた子供たちはどんなふうにその言葉を受け取ったかなと思います。心臓は動いてる、でも命は自分に与えられた時間のこと、そんなことを子供たちが聞いて、改めて自分の命について考えただろうと思いますが、そのように先生が話した後に子供たちに向かって聞いたんですね。みんな今日朝から何をしたと。すると元気よく子供たちがご飯食べた、勉強した、そんな答えがですね、子供たちからどんどんと返ってきました。その声を聞くと先生は、どれも自分のためだけに時間を使っているね、これからは誰かのために時間を使ってください、その奥にあることは、この命、与えられた時間、それをどう使うかという、子どもたちに対しての、チャレンジでも、あったと思います。後で子どもたちにこの授業の感想を聞いてみると、子どもたちが、妹ともっと遊んであげたい、お母さんのお手伝いをもっとしたいと 思ったと、そんな感想が返ってきたそうです。先生はこの授業を104歳、自分が亡くなるまで、その引き授業をなさったそうです。ご存知のように、広原先生は牧師家庭で育ちました。生まれて育って、もともとは病弱、若い頃に大きな大病も患いました。60歳まで生きられたならばいいと、そう考えて日々を、過ごしておられましたけれども、1970年、この日本中を震撼させたこの淀号ハイジャック事件がありましたけれども、その事件に先生は巻き込まれます。福岡で行われる学会に出席するために乗った飛行機が、思いがけずにハイジャック、そしてこのずっとこの空の上をですね、監禁状態でこの4日間、過ごすわけです。4日後、韓国のこの金浦空港で解放されるまで、自分がどうなるかわからない、そんな危険、危機、不安にさら、されました。この学会に向かう目的地について、学会を終えてまた飛行機乗って帰ってくる、当然の今日、明日、それが突然ですね、死ぬかもしれないという、死の恐怖が介入してきたんです。この先どうなるかわからない不安にさらされて、その後に無事に解放されて飛行機を降りた瞬間に、先生は自分の人生観が180度変わったそうです。死んでもおかしくなかったこの命、その自分の命が助けられた、生かされたこの自分の命を見てですね、ここに大いなる方の意志があるんだ、そのように受け取ったそうです。当然ながら大いなる方の意志というのは、この天地を作られたお方、このお方のご意志があって自分は生かされたんだ、60歳で人生が終わるんではなくて、これから始まるんだと、大きな転換期をこの時迎えられました。もう終わりだと思った自分が助けられて、 その日を境に大いなる方の意志によって生かされている。それを受け取った時に生まれるのは使命感。使命というのは命を使うと書きますが、何の目的で自分は生きているのか、その使命感というものがそこから生まれるんだろうと思います。この時から長らえて90歳を超えて、そして今度は子供たちに向けて、心臓は生きるために必要だけど、そこに命があるわけじゃない。命とは人間が持っている時間のことを言うんだよと、そのように子供たちにメッセージを届けたこの先生の原体験というのが、この事件の中に、このターニングポイントに、まあ、あったんではないだろうかと、まあ、そんなふうに思いました。命というのは人間が持っている時間、まあ、私たちにも命が与えられていて、そして私たちも時間をいただいていますとするならば、この時間を何のために使うのか、どのように使うのか、まあ、どんなふうに自分は時間を費やしてきたかな、そして明日があると思っているその明日、果たしてそれがあるかどうかもわからない、保証はないわけですが、精一杯この大いなる方の意志によって生かされている命、その命の使命感、命の使い道というものを明確にしているかな。イエス様の十字架によって救われて新しくされているならば、なおさらこの贖われた命、救われた命、新しくされた命、この命をどんなふうに使うのか、それは私たち一人一人に委ねられていることであります。先生が執筆された多くの本の中にこんな言葉が書かれてありました。アウトラインにも載せていますけれども、私たちの身体は土でできており、神様最初にアダム、最初の人を土から作られました。アダマーというのは赤土という意味です。私たちの体の成分は、まあ、土の成分によく似ている。死んだらば塵に帰る。私たちの身体は土でできており、身体はいずれいつか土に帰る。私たちはこの土の器の中に計り知れない宝を入れることができる。私たちの寿命は土の身体に何を、土の体に何を入れるかを模索することで費やされる。器は器のためにあるのではなく、中に何者かを入れるためにあるからであると。ご存知のように、これは新約聖書第二コリント4章7節の御言葉の引用です。しかし私たちはこの宝を土の器の中に持っている。その計り知れない力は神のものであって、私たちから出たものではないことが現れるためであるという、この一文からの引用です。人は土の器、土の器は、まあ、金や銀のような価値はありません。しかしその器には宝物が、まあ、盛られている、宝物が入れられている。器は何かを入れて使われてこそ器としての目的を達成します。器としての役目があります。その役目は私たち一人一人それぞれに与えられているものです。命とは与えられている時間とするならば、その時間をどのように用いるか、費やすか、そこに土の器である私たちがどんな宝を入れているか、それが表されるんではないだろうかと、まあ、そんなふうに思います。前回2回にわたってイザヤ書の40章を開きました。イザヤは神の言葉を預かって、それを 神に伝えた預言者でした。神の器でした。でもあのように立派に神の言葉を伝えて民と人との間に立って伝えた器でしたけれども、初めからそうではありませんでした。初めから立派な預言者、神の器ではなかった。子供が生まれて全く初めての経験の中で悩みながら手探りしながら子育てして、初めてお父さんお母さんになっていく。初めからお父さんお母さんではない。子供が生まれてわからない中悩みながら、そして、いろいろ心をかけながら忍耐しながらお父さんになっていく、お母さんになっていく。まあ、それと同じように誰にでも始まりというものがあります。イザヤも最初から立派な預言者であったではなく、あったわけではなくて、最初がありました。この働き、神様の働きに召される最初の時がありました。イエス様の弟子たちも、まあ、そうでした。漁師だった、酒税人だった、それぞれの生活がありましたけれど、でもイエス様に出会って私についてきなさい、そう招かれて、その言葉に応答しました。召されました。まあ、召しというのは、照明、神様から呼び出されて新しい使命を与えられる、これが照明です。まあ、英語ではコーリングと言います。招き、呼ばれる。このように弟子たちもですね、コーリング、私についてきなさいと言ってイエス様に、その漁師は網を置いてすぐに従ったと。立派だから、まあ、責任感が強くて優れているから、だから召された。あの人は特別な人だから、まあ、そのようにして自分とそういう人たちを線引きして考える人もいます。自分はこちら側、そういう人たちは向こう側。けれどもですね、聖書はそう言ってないんですね。同じ土の器である、その器を神様が用いようとされている。今朝このイザヤがどのようにしてこの大きな役目を担うことになったのか、その箇所6章から開きました。第1番目にここから見たいのは、絶望の中で主を見るということです。絶望の中で主を見る。6章の一節にこのようにありました。ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。ウジヤ王が死んだ年、イザヤがこの預言者として神様から招かれた、証明を受けたのは、ウジヤ王が死んだ年というんです。決して明るくない、明るくないニュースです。ウジヤ王が死んだ年、イザヤはこの時まだ青年でした。まだ結婚もしていなかったようです。そしてこの後、ウジヤの後、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤと4代の王にわたって、この時代にイザヤは預言者として使えます。まあ、ウジヤ王という王様、どういう王様だったかというと、若くして王になりました。16歳で王になって52年間国を統治した、まあ言ったら優れ者でした。52年もの間国を統治する力があったわけですから、まあ優れた力のある王様でした。第二歴代史の26章にこのウジヤ王のことが出てきます。どんな王であったか。良い家来の助けを得て、軍事的にも経済的にも栄えて、その名声は離れたエジプトにまで届いていた 届くほどでした。けれども彼は力を持ってその実力を発揮していくと、だんだんと心が高ぶっていったんですね。慢心、そして神の領域にまで入り込んで采配を振るうようになっていきました。晩年主の裁きを主に打たれて退けられて、重い皮膚病になるんです。サラートという皮膚病、そして隔離生活に入ります。そしてだんだんと、衰退していったわけです。王様が神に打たれて、このウジヤ王に死が迫るような時、一方民たちはどうだったかというと、このことに全く無関心、相変わらず不信仰と不道徳な生活を送っていました。この国の滅亡の兆しが見えてくる、この100年後にですね、この後エレミアの預言者が立って、100年後に国は滅亡するわけですが、そのようなこの転がり始めていく兆しがあるウジヤ王の死、この時にイザヤは召されるんですね。神様から大切なメッセージが自分たちに語られるならば、襟を正して聞こうじゃないか、そんな雰囲気が、あればですね、そういう人たちで溢れていれば、その預言者としての働きもやりがいがあります。ところがよくよく聖書を見てみると、預言者が立てられなければならないという事情、背景には当然ながら神に背を向けている民が大勢いるから、預言者が立てられなければならなかったという、そういう背景があります。混迷が続いていたから、また道を見失っていたから、良い状況ではないから、神様の声を聞こうとせずに自分たちが好き勝手に生きるから、だからそのような民を神様は寄せ集める、自分のところに招こうとする、神に立ち返るためにメッセージを語る、取り継ぐものが必要だった。これが預言者の役目でした。当然ながらこの働きの向こう側にはですね、茨の道が透けて見えるような、そのような飯でした。でもイザヤは応答したんです。イザヤはウジヤ王の死という、そしてこの民の背信という、混迷しているこの状態、それに失意を覚えて、これから自分たちの民、自分たちの国はどうなっていくんだろうか、そのような失望感にあふれるような中にあっても、イザヤはそれに飲み込まれずにですね、いつも通り主の前に礼拝を捧げていたんです。どうでしょうか、私たちの礼拝というのは、私たちの状況、私たちの感情、また私たちの心の状態に関わらずですね、主は褒めたたえるべきお方だから、礼拝を捧げる。イザヤはいつも通り主を礼拝しました。するとそこに神の臨在がですね、突然望まれました。イザヤは幻の中でこの王座に座っておられる神を見ました。先ほどの続きにこうあります。王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその1つで顔を覆い、1つで覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わして言っていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。 神様を礼拝していた、天のお父様を礼拝していたその場所にですね、セラフィムというのは主に仕える御使いたちです。セラフというのは単数、複数はセラフィムと言いますが、このセラフィムがやってきてですね、そして賛美したっていうんです。聖なる聖なる聖なる万軍の主、主の栄光は全地をすべて覆うと、この清い神様の臨在が礼拝を捧げるその場所に臨んだんですね。するとグラグラグラと敷居の足元の敷居が元居が揺るいで揺らいでですね、そして神殿が煙で満たされるという光景を目撃しました。これはですね、神様の現れを示しています。あのモーセがシナイ山で十戒をもらった時、あの時シナイ山はこのかまどの煙のように、かまどから煙が上がるように立ち上って、そして前山が激しく震えた、主が山の上に降りてこられたと書いています。この現れはですね、主の臨在がそこに現れた、まあ、証拠でした。まあこんなことのところに自分の身を置けば、当然ながら身に恐怖を感じます。神を見ること、聖なる方を見ることは死というものを意味していました。イザヤはこの神の臨在に触れられて、神様のあまりにもすごい清さに触れられて、そして、ああもう私はダメだという恐れの声を発しました。五節に出てきます。そこで私は言った、ああ私はもうダメだ、私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから、と。本当に神様の、天のお父様の清さに触れられたら、その臨在が私たちの場所に表されたならば、私たちも伏してただ主を仰ぐだけです。震えおののくだろうと思います。イザヤはこの礼拝の場で主の清さに触れられて、そして同時に自分が汚れているものだということが分かったんですね。自分もまた他の民と変わらずに罪にまみれて、そして汚れた存在なんだということが分かりました。まあ、私たちも日頃御言葉に照らされて自分がどういうものであるか気づかされることがあります。そして神様の前に祈る。でもこれは決して自責の念、自分で自分をチェックしてですね、あれができてる、これができてないというものではなくて、神の清さに触れられた時に、私たちは自分が本当に罪あるものだという悔い改めに祈らされ、出て行かされます。聖霊によらなければ誰もイエス様を告白できないと第一コリントにありますけれども、この人は神様の清さに触れられると、この自分の気づいていない罪、また汚れ、そういったことを知らされます。当然ながらですね、清いお方の前に照らされたら汚れた自分が見えるんです。その罪を知る神の清さ、それは私たちにこの回復ももたらせます、もたらしますし、また私たちに幸いな道をこの清さ導いていきます。イザヤはこの失意の中で捧げた礼拝の中に神との出会いをいただきました。そして第2番目、主の召しの声を聞くということです。主の召しの声を聞く。神様の清さに照らし出されて、浮き彫りになって見えるほどに自分は罪あるものだと認識したイザヤ。そして ああ、私の唇は汚れていると。この罪を許してもらわなければ、自分から取り去ってもらわなければ、主に近づくことができない存在だということに気づきます。そしてイザヤは、こんな自分であったんだということを知って、絶望しました。神様の清さに照らされたならば、私たちは自分に絶望します。自分はこんなもんだったのか。まだまだこんないいところがある。まだまだこれだけのものがあると言っていたけど、いや、そんなもの一つも持ってなかった。まあ、徹底的なというんでしょうか。その清さに照らされるときに徹底的に私たちは自分の存在というものを知らされます。でも、天のお父様はそれで終わらないんですね。それを知った者が、次なるところ、その者を許し、その者をそのまま受け入れてくれる。そこに、私たちも導いて、私たちも導かれているものです。六節。するとという言葉が出てきます。ああ、私はもうダメだと言ったそのイザヤの告白の後に、すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。すると私たちのこの神様を知らない間の人生において、またイエス様と出会った時、この同じするとという言葉があったんです。すると、神様はこのイザヤの不義を、唇が汚れているというこの不義を、自分の義によってそれを取り除いてくださいました。いつどこでどんなふうに自分が神の救いに預かるか、それは私たちにも、まあ、誰にもわからないことですけれども、どのようにしてその救いを受けたか、いつどのように受けたか、わからなくてもどのようにしてであってでも、このことのゆえに、この先には天のお父様との隔たりのない関係に入れられていくんですね。そしてその隔たりのない関係の中で、私たちは神様の深い臨在の中で、次に開かれる扉は主の御声を聞くということです。誠の礼拝へと導かれる。そこには主の臨在があって、そこで語られている主の御声を聞く。そこで神様、天のお父様語られます。私たちはその語りかけを聞くんです。イザヤはその不義が取り除かれて、何の隔たりもない中で、神のこの礼拝の中にますますとその深みにこぎ出していった時、イザヤはこの言葉を聞きました。8節を聖書本文から皆さんで一緒に読みたいと思います。8節、はい。私は誰を遣わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った。ここに私がおります、私を遣わしてください。神様、主はここで、イザヤ、あなたが適任だ、あなたが行きなさい、世の中は混乱している、私に背を向ける民がたくさんいる、あなたが行きなさい、そのようにして名指しでイザヤを呼びませんでした。ここで起こったことは、礼拝を捧げていたイザヤが 誰が我々のために行くだろうと言われた神の御声を聞いたということです。誰が我々のために行くだろう、その声を聞いたんです。そしてその声に応答したんです。ここで起こったのはそのことでした。いつも天のお父様は私たちの自由意志を尊重してくれます。そう、あなたそれがしたいの、じゃあ私あなたのそのしようとしていることを祝福するよ、あ、あなたはそのように祈っているんだね、あなたがその祈っていること、それが願っておるんだったら私そのことを祝福するよ。天のお父様はいつも私たちの自由意志を尊重して、私たちが願うこと、神を愛する者が願うことをですね、いつも喜んで祝福してくださいますけれども、もう一方で主が願っておられることがあるんですね。そのように私たちの自由意志を尊重しておられます。またその上で主ご自身の思いも私たちに向けて語っておられます。誰が我々のために行くだろうか、あなたはどうするのか、どうしたいのかと。まあ振り返ってみれば、私自身に対しても天のお父様そのようにずっと扱ってくださっていたなって、これは本当に真実だなと、そう改めて実感します。高校生の秋、まあ、小さな教会でしたけれども、特別ゲストが教会にやってきました。牧師先生が来られて、そしてメッセージ語られました。多くのことは覚えていませんが、たった一つ私の心に刺さったのはエレミヤの8章20節、借り入れ時も過ぎ夏も終わった、それなのに私たちは救われないというあの言葉、収穫は多いけれども働き手が少ない、たくさんの実りがあるけれど収穫の時期を逸して雨ざらしになっている、そのような収穫物がある、誰かこのために働く者はいないですかと、私を用いてくださいという人はいないですかと、まあそのようにですね語られました。まあそこにいたのはこんなに多くの人数ではありません。本当に小さな仮部屋でほんの十数人の人でした。そのほんの十数人の人に向かってこの先生が真剣に語られたんですね。収穫時が過ぎても刈り取る人がいないので、実った穂がそのままになって放置されている、夏も終わった、それなのに私たちは救われない、失われていく人たちはたくさんいるんだということ、借り入れ時の時期を失ってしまった、イエス様はこの働き手を探している、イエス様が招いておられる声、それはですね突き刺さるように自分のうちに響いてきましたが、同時にこの祈りの中でですね、その心がずっと響きながら、頭の中では、まあ、走馬灯のように自分の進路のことが巡りました。高校3年生の秋ですから、大学受験に向けて勉強してた時期でした。自分の進路、その先の計画、漠然とこう描いていた自分の将来、それがぶわーっとこう巡ったんですね。ここでもし手を挙げてしまったら、自分が描いていた未来はなくなるんじゃないか、どうする、どうしよう、そんな心の声がですねかすかに聞こえてきました。でも今です、今ここで語られている、今この招きに、この瞬間、この時、私は応答したい。先々のことわからないけど、 その招きの声があるなら私は応答したい、まあ、押し出されるように、まあ、手を挙げて、祈ってもらいました。まあ、なぜそうなっただろうかと思えば、借り入れ時も過ぎ夏も終わった、それなのに私たちは救われないという、虚しい、誰か借り取ってくれる人がいたらという、その声の中に私の大切な人たちの声があったということです。誰か知らない他人事ではなくて、私の大切な人たちがまだ借り取られないまま、そのように向こう側でですね、誰か借り取ってくれたならと叫んでいた。私たちは救われないと、私たちは失われたままだと、その声がですね、私の大切な人たちの声であったからでした。未熟なもののこの決心、そこから紆余曲折、まだいろんなことが起こりましたけれども、この未熟な者の決心を天のお父様は時間をかけてですね、忍耐持って、この約束から約束を手放そうとしたこともありました。でもその時も気づきを与えて、忍耐持って導いてくださっていました。大切に運んでくださっていたんですね。私にも始めがありました。皆さんにもそのスタートがあるはずです。まあ、今朝はこの皆さんに対してももちろんですが、私はこの中高生、青年たち、若い者たちにですね、このメッセージを本当に我が物として受け取ってほしい、このチャレンジを持ってこのことを語りたいと思っています。心臓は生きるために必要だ、でも命は与えられている時間、土の器である私たちがその命を、与えられた時間を何に使うのか、その土の器にどんな宝を入れているのか、器が器だけでは役目は果たせない、器を物を中に入れて用いられた時に初めて器としての力を、役割を発揮するんです。誰が私のために行くだろうか。私たちの周りにもたくさんの関係のない人の声ではなくて、あの人もこの人も、学校の友達や近所の人や親戚や兄弟家族、その人の声が同じようにないでしょうか。主の臨在の中にある礼拝の中で、一人誰も入ってこない、神様と天のお父様と私とのこの密室の祈りの中でですね、主の臨在を待ち望みながら、お父様、私にどんなことをあなたは語っておられますかと尋ね求めて、心向けて祈る時を持つならば、必ず天のお父様、あなたにこれをというメッセージをですね、与えてくださるはずです。もちろん自由意志を、まあ、尊重して、まだまだたくさんの借り入れがあるんですね。まだまだ埋まってない席にたくさんの人たちが来る場所があるんですね。まだまだ出て行っていない土地にたくさんのその借り取りが待っているんですね。あの人は立派だから私とは違うではないんです。土の器、その器に与えられている宝は皆同じ主の栄光の救いの御業です。福音です。第3番目、私がここにいます。私がここにいます。神様の証明はこの少数の限られた人だけではなくて、すべての人に向けられているものです。その召し、証明を聞く、聞かないというのは私たちの側にあります。私たちが聞き取ることができるか、それは私たちのこの霊的な生活のコンディションによって、まあ、左右されるものでもあると思います。 まあ、心ここにあらずであればですね、神様語っておられてもそれを聞き取ることはできません。マタイの22章の14節にイエス様はこう言われました。招待される者は多いが選ばれる者は少ない。まあ、選ばれた人というのはイエス様によってこの神様との交わりを持つことで自分の内側にあるこの古い人を剥ぎ取るようにして十字架につけて、その内なる命が新しく変えられて耳が開かれた人のこと、その人に向けて神様が語っておられる声を私たちは聞き分けることができます。誰が我々のために行くだろう。かすかな声が聞こえてきます。誰が我々のために行くだろう。まあ、この言葉には時代の困難な宣教、この時代の困難な宣教の技に耐えうるしもべを選ぶための厳しさも感じ取れます。向こう側に茨の道が透けて見える、決して楽な道ではない。それに耐えうるもの、そのような厳しさもこの言葉から感じられますけれども、主が共におられるから大丈夫、主が私の前を先んじてくださるから私はその後についていく、フォローミーとイエス様言われました。ついてきなさい私に。神のうちにイザヤはいたためにこの御声を聞くことができ、そして自分の意思でこの言葉に応答しました。イザヤも当然この知恵がありましたから、それに応答することが自分の行く末どうなっていくかということは分かったと思います。無防備にまた何も考えずに私が行きますと言ったのではなくて、その働きの責任の大きさ、重大さ、困難さ、茨の道、それを知っていたと思います。しかし誰が私のために行くだろうか、そうその声に対して、ここに私がおります、私を使わせてください、そのように応答しました。イエス様が12人の弟子たちを召された時にイエス様は私についてきなさい、まあ言ったら何か保証あるんですか、生活の保証は、また自分の立場は、家族の面倒は、まあそんなことは一切ありませんでした。私についてきなさい、フォローミー、まあ、それだけでした。そして彼らは網を置いて従ったんです。この一人一人を天のお父様は探しておられる。私についてきなさい、穏やかにけれども情熱を込めて、そのように私たちにも語っておられます。聖霊様が私たちを神に会うことができる場所、この主の臨在の中に私たちを導いてくださるなら、そして私たちもそこで主との深い交わりの中に導かれるなら、イザヤが聞いたその声を私たちも同じようにですね、受け取る、聞くものとなるはずです。そして私たちも完全な自由意志の中でその声に応答を始めていくことができます。今朝それぞれのうちに主が語りかけている声、響いている言葉、それを今しばらく祈りの中で 心を主に向けて応答して祈りたいと思います。どうぞお立ちいただける方は、ご起立できる方はどうぞお立ちください。立って、この厳粛な主の御思いの前に心を向けて、祈りを捧げましょう。それぞれで今祈りましょう。今朝御言葉に招かれて、この誰が私のために行くだろうと、この声に応答して祈る者がいる方がいるでしょうか。主の前に私を使わせてください、その祈りがあるならば、今明確にはっきりと霊の目を主にあげて、その応答、告白を捧げましょう。行く先は主が導いてくださる。それは自分が置かれた地域、家庭、職場、学校であるかもしれません。あるいは将来的にフルタイムでその生涯捧げて主に仕えるという、そのような招きかもしれません。私たちは土の器にイエス様があがなってくださったこの命、救い、福音を携えています。それを用いていただけるように、主がその働きを導いてくださるように、今一言お祈りいたします。天のお父様、私たちは生きている間にしなければならないことがあります。命とは人に与えられた時間だと日野原先生が言われました。その時間を与えてくださっているのもあなたです。イエス様によって贖われた命をいただいて、今日も生かされています。当たり前のように自分のためだけにこの命を使っていたことを、どうぞ主を許してください。誰かのために、主の働きのためにと、そのことを願います。いつも主の臨在に満ちた礼拝の中に私たちを導いてください。そしてそこであなたの清さに触れられて、私たちの霊の目が開かれて、霊の耳が開かれて、あなたが語っておられる身思いを悟ることができますように。誰が私のために行くだろうか。今朝もあなたは全世界を見渡して、ご自分の思いと一つになるものを探しておられます。ここに私がいます、私を使わせてください。その告白、その祈り、あなたの御前に応答して祈ることができる一人一人として、私たちの信仰生活を導いてください。イエス様の御跡を踏んでついて行けますように。まだ見ていない新しい土地にたくさんの種まきがされ、そして刈り取りを待っている方々がおられるはずです。私たちの SAI 教会からそのような人々を使わし、また私たちの教会からそのような働きが生み出されていきますように。また北海道から沖縄まで8000余りの諸教会が本当にあなたからの力を受けて、この日本全体に主の救いの御業がなされていきますように。今心を合わせてお父様、そのことを願って祈ります。まずは私たちの手の届く その一人一人のために祈りながらお使いできますように、一人一人を祝福してお持ちください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。